いよいよですね、マタイの福音書で三上の説教が始まるというところです。三上の説教、イエス様の説教ですからね。それをこう説教するっていうのは説教者にとっても本当にこう難しい、考えさせられることですけども、まあ、しばらくこのマタイの福音書5章から始まる三上の説教ですね、今までは暦で読んできましたので1回で読まなきゃいけないとか制約がありましたけども、今連続して読んでますので比較的自由が利きますので、ゆっくりとしたペースでね、この三上の説教をみんなで、聞いていきたいなというふうに思います。以前も今日の例えば八福ですね、私1回説教したことはあるんですけども、1回で終わったんですね。ですけど今回はですね、一つ一つ、3節以降の言葉を追いかけるように、ね、毎週読んでい、こうかなというふうに思っています。で今日は心の貧しい人々は幸いであるということに少し、注目したいわけですけども、まあ、イエス様がですね、ガリラヤで宣教を始められて、まあ、山に登って初めて口を開いて教え始められた、先週読んだようにですね、教え、述べ伝え、そして癒すっていう、イエス様の宣教の三本柱、そのうちの一つの教えるって、いよいよ教えられるイエス様、教えるメシアっていうところがこの三条の説教からぐーっと始まってくるわけですね。しかもマタイによる福音書っていうのはユダヤ人に向けて書かれてるわけですね。その人たちが山に登って、そして教えを、新しい律法を授けるわけです。これはユダヤの人々にとってはモーセなんですよね。モーセがシナイ山に登って律法を授けられ、山を降りてきてイスラエルの人たちに神の掟を述べ伝えた、教えた、それの姿とある部分では被らしてるわけですよね。ルカは平地の説教でしょ、山に登ってないんですよ。あえてマタイはここでイエス様を山に登らしてるんですね。そこにはですね、ここに新しい十戒に代わる新しい教えが、イエスによって生かされるものの新しい戒めがここで語られるんだっていうですね、マタイの福音書の思いがこの編集の中にはあるって、その御言葉をですね、私たち、聞いていきたいなと思います。で今日の箇所、心の貧しい人々は幸いであるってイエス様は第一声で語られるわけですね。非常に有名な言葉ですね。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。ルカの方ではですね、貧しい人々は幸いである書かれているわけです。マタイは心の貧しい人々、心っていうことがついているわけですね。心の貧しい人々っていうのはどういうことだろうかって改めて思うんです。信子さん、あなたは本当に心貧しい人ですねって言われたらどうですね。ひろしさん、本当に心貧しいですねあなたは、いやありがとうございます、幸いですって答えないですよね。心貧しい人は幸いであるって意外とスッと聞いてますけど、心貧しいって分かりづらい言葉、そんなにスッと入ってこない言葉であると思います。むしろネガティブな印象、私たち信子さんが傷つくっていうふうに言いましたけども、あなたって本当心狭いわねとかですね、ね、心が本当に硬いわねとかですね、頑固よねとか、時にはガツガツした欲望まみれになっている心のことを心が貧しいって表現することが私たちはあるかもしれないですよね。先週訂正神号で水曜日でしたかね、訂正神号の中でコンビニエンスストアの、破棄される食料がですね、年間で4億2000万食分になるっていうんですよね、の弁当になる。でそれでこうコンビニエンスストアの店長たちとか、それを処分しなきゃいけない人たちは悩むわけですよね。まだ食べれるものをどんどん捨てなきゃいけない。でこの本部のコンビニエンスストアの本部の人がですね、幹部の人たちが店長さんに言うんです。人間の心は捨ててくれと。要は人の心を捨てなければ経営できないわけですよ。それはやっぱり私たちの心の貧しさっていうふうに言うことができるかもしれない。で今朝の朝日新聞ですけども、社説の中で農水省の、不祥事のことが社説で載っていましたけども、何ですか、お米とか麦とか、在庫がどれだけあるのか地方の農協や農家さんに行って在庫を調べなきゃいけない、でそういう仕事が農水省の中であるそうなんですけど、職員さんたちが 行きもしないで、行っても例えば調査もしないで駐車場で時間を潰して、それで適当な報告書を出していた。で、34人の方がですね、時にはそれをこう農家の人に渡さなきゃいけない謝礼なんかも懐に入れてたっていう不祥事がこう発覚したという、そういう、まあ、貪欲な、またいい加減なありようというのを私たちは心の貧しさっていうのかもしれない。で、心の教育だとかですね、現代は心の時代だ、心こそ豊かに、まあ、本当にマイケル・ジャクソンが、ね、死んだってこともなんかこう考えさせられますけども、心の時代だ、そんな言葉を多くのところで私たちは見聞きするわけです。ですからですね、心の貧しい人々は幸いであるって私たちは言われるより、むしろ心の豊かな人々は幸いであるって言ってイエス様に言われた方がですね、ピンとくるような、そうです、心が貧しいって、心が豊かな人はなんと幸いなんでしょうって言ってくださった方が、ああ本当その通りですっていうふうにスッと受け取れる方でしょう。だからですね、私たちはしばしばこの心の貧しい人々は幸いであるという言葉をですね、自分の心が貧しいことをよく知っている、そういう柔らかな心を持っている謙遜な謙虚な人、そういう謙虚な心を、柔らかい心を持っている人のことをイエス様はここで言っておられるんだって解釈することが多いわけです。で、私自身もそういうふうに読んできた部分はあります。確かにその謙虚とか謙遜ということはとっても大事なことです。で、私が伝道師にですね、なった時に、のりこ先生がですね、もういつも言われたのは、健太とにかく謙虚に謙遜によ、謙虚に謙遜に言われたんですね。それはもう何度も言うように、のりこ先生は僕の性格をよく知っているわけですね。すぐ天狗が鼻が高くなったりですね、えばったり態度が大きくなる私の性格を知ってるから、とにかく謙虚に謙遜に歩みなさいということを会うたんびに今でも言われるんですね。ですから謙虚謙遜ってことは大事なんです。とっても大事なことなんです。で、実際私がこれまで出会って尊敬する恩師たち、進学校の先生たち、とっても有能な先生たち、尊敬する先生たちですけど、本当に腰が低いんですね、謙虚な方々、大事なことだなって思うわけです。でもイエス様がですね、ここで言われた心の貧しい人々っていうことをですね、ただ単にへりくだった心を持っている人、謙虚な人、謙遜な人っていうふうだけにですね、捉えると少し意味を取り違えてしまう。もっと言えばイエス様の言われたダイナミックさが失われてしまう。納得しちゃうでしょ、心の豊かな人は幸いですって言われたら、あんま衝撃ないじゃない、その通りですっていうふうに終わるわけですよね。でもイエス様が初めて口を開かれたこの心の貧しい人々っていうのは、それとは少し違うわけです。貧しい人々っていうのは不登校っていう言葉です。極貧です。物乞いをしなければ生きていくことのできないほど貧しさを、経済的な貧しさを表す言葉です。物乞いです。それが第一義的な意味です。そしてその極貧の、物乞いをしなければ生きていけないがゆえに被る社会的な不自由さ、踏みにじられたり権利を得なかったり、そういうことってありますでしょ。貧しさのゆえに教育が受けれないとか、教育が受けれないがゆえに保障がない、そういうありさまのことを不登校という言葉で表しているわけです。生活が貧しく、社会的経済的に他者や組織を当てにすることが許されない状態、そういうふうに理解するといいかもしれない。で、ルカの福音書はですね、端的にこの不登校は幸いだって語ったんですね。それは非常にラディカルなわけですよ。貧しい、それそのような貧しい人は幸いだ、到底うなずくことのできない言葉なんですよ。それが心っていうふうにつけた時に、謙虚な人、謙遜な人っていうことで私たちがすんなりと理解できてしまうとするならば、やはりそこにイエス様が語られた意味とズレが生じてくるっていう部分はやっぱり認めなきゃいけないわけですね。で、このマタイがですね、孵化したと言われるんです。これ聖書学的には貧しい人々っていうのがより古いでしょうっていうふうなことは言われるわけです。で、マタイがこの心っていうものを孵化してるだろうっていうふうに言われるんですね。で、この心っていう8節に心の清い人は幸いであるって言葉が出てきますね。でもここで8節で使われている心とギリシャ語は違うんですね。8節の心はカルディアですよね。 本当心、ハート。でもこの三節で使われている心というのはプネウマなんですね。プネウマっていうのは霊なんですね。英語だとインスピリットなんですね。魂が貧しい。でその魂っていうのはユダヤ人にとってはですね、ギリシャ人とか私たちがよく考える肉と霊とか分かれてるものじゃないんですね。魂っていうのはもう人間の全存在なわけですね。内面も体も内面も含めた一個の人間なんですね。全存在なんですね。つまり心の貧しい人っていうのは人間の全存在が不登校な人ってことなんですよ。ただ単に謙遜な人とか謙虚なことじゃなくて、あなたの存在そのものが貧しい、傷んでる、抑圧されてる、貧しさの中にうめいてる、その人たちは幸いである、そういう、言葉であります。そうなると簡単にうなずけなくなってくる言葉ですね。先日ですね、ペンテコステの礼拝の愛参会で、溝口長老の企画でですね、方言と方言の旅っていうコーナーが、あって、聖霊にまつわる言葉をですね、いろんな方言で、方言ってことだよね、地方の言葉で喋りましたね。のりこさんの津軽弁が止まらなくなってしまったりして、そういうことがありましたけども、非常に楽しい時間でした。で前にも紹介、したことがあるかもしれませんけども、そののりこさんがおしゃべりになった津軽弁とはちょっと違いますけども、と同じ東北の言葉で気仙語っていうね、それが聖書で翻訳されたお話を以前も、この説教の中で紹介したことがありますけども、その気仙語訳ではですね、今日のこの心の貧しい人々は幸いであるっていう、この心の貧しいっていう言葉をですね、頼りなく望みなく心細い人は幸せだっていうふうに訳すんですね。頼りなく望みなく心細い、それがこう心の貧しい人々だから、こう謙虚なとか謙遜なっていうよりはむしろですね、本当に何も頼るものを持ってない、もう何の希望も持てない、不安でいっぱいな人たちのこと、これが心の貧しい人々である、そういうふうに私たちは理解することができるんだと思うんです。で、ある仲介者はですね、全てをただ神から期待する人々っていうふうに言うんですね。心のまず全てを神様からも期待するしかないような人、でももっと言うなら神様に期待することさえも失ってしまった人々って言った方が、この不登校を表しているような気がする。もう神様も神様を頼りにすることさえ失ってしまった、それほどの痛み、悩み、悲しみ、その状態がこの心の貧しい人々で、それをですね、これまで読んできたマタイの福音書の文脈で読んでいくとですね、それこそ異邦人のガリラヤ、差別されていた異邦人のガリラヤ、そしてそのシステムの中で搾取されていた漁師たちを弟子にした、そしてそのイエス様のもとにはあらゆる、先週読んだところですね、あらゆる病気、苦しみに悩む者たち、悪霊に取り憑かれた者たち、転換の者たち、中分の者たちが連れ来られた。一節、イエスはこの群衆を見て語られたんですね。そのような現実を抱えている人たちを前にしてイエス様は口を開き教えられたわけです。その第一声が、心の貧しい人は幸いである。ギリシャ語の並びで言うと文語訳の方が近いんですね。幸いなるかな、心の貧しき者、まかりおい、幸いなるかな、おめでとう、祝福あれ、まあ、そういう言葉ですね。まかりおい、そこからこう語り出すんです。目の前にいる人たちは心の貧しい人たちだ。もしかしたら望みなく頼りなく心細さいっぱいの人たちがイエス様の群衆として目の前に集まってたわけですね。何人いたかは書いてない、だけど大勢の人たちがイエス様に従ってきたって書かれてるわけです。少なくとものぞみ教会のこの人数よりは多かったと思います。それがイエス様が、僕はマイクで使ってますけど、マイクなしで この場面を想像するとですよ、語られるわけですよ。その第一声がまかり多いですよ。祝福あれ。それがどんな響きであのガリラヤの地に響き渡ったのかって想像するとこう、その言葉が迫ってくる気がしますね。そんなちっちゃくまかり多いって語ったわけじゃないでしょ。全員に聞こえるように。しかもそんなこともしかしたら簡単にそうだそうだってうなずけないような現実を、神により頼むことさえできない、そんな不安でいっぱいの者たちを前にしてイエス様は第一声に祝福あれって語ったんですね。語れないですよ、私たちだったら。でもイエス様はそれがイエス様の第一声だったってことを私たちやっぱ驚きを持って聞かなきゃいけないと思います。天の国はその人たちのものだって宣言されたんですよ。心の貧しい人々は幸いである。本当にこう暗闇のように思えるところです。暗黒の地に住んでたガリラヤの人たちに光が差し込む宣言として、やっぱりここは私たちは読みたいなって思うんですね。である本を読んでいましたら、この三条の説教の込み出しにですね、メシアの就任演説っていうタイトルをつけてる本があったんですね。面白いタイトルをつけるなって思いました。メシアの、これはだから三条の説教の第一節、これはもうまさにメシアが就任した、洗礼を受けてバプテスマのヨハネから洗礼を受け、荒野での誘惑を受け、そしていよいよ第一声、まあ、ヨハネと同じ言葉を、イエス様はすでに悔い改めよ天の国は近づいたという言葉を残しております。具体的な教えとして語り始めた場面、それをメシアの就任演説っていうふうに言うんですね。で、私たちが大統領のオバマさんが就任した時は眠い目をこすりながらなんて言うんだろうって注目したわけですよね。それはやっぱりオバマさんがどういうスタンスで大統領の仕事をするんだろう、どういう立場を取るんだろうということをやっぱり全世界がブッシュ政権の後に注目したわけですよね。だからみんなあの言葉を、何が語られるんだろうって注目したわけです。そういうふうに読むならばですね、このまかりよい心の貧しき者、幸いなるから打ちしがれている者たち、それはメシアの方向性、救いの方向性、神の子と言われるイエス・キリストがどこに立って歩もうとされているのかを宣言したっていうふうに受け取っても良いと思うところです。立場表明、イエス様の立場表明って言ってもいいかもしれないですね。そこにこそ祝福を語るメシアなんだ、望みを失っている者たちにこそ祝福を語る、それがイエスという方の宣教なんだ、教えなんだ。本当に天国からつまはじきにされるような暗闇の中で生きざるを得ない、神にすがることさえ許されないような人たち、悪霊に取りつかれたり病の上にあいつは神から見捨てられてるんだっていうような目で見られたり、そういう人たちがイエス様の周りに大勢いる中で、まさにイエス様は祝福と、そして天の国、神様があなたたちと共にいる 天国っていうのは何か遠い未来のことじゃないんですね。ここの天の国っていうのは神様が今あなたたちと共にいるっていうことです。神様の力があなた方にあるっていうことを言ってるんです。貧しい人たちは今は貧しいまんまでしょう、天国に行ったらあなたたちは天国に入れますよっていうことを言ってるんじゃないんです。その状態のあなたたちにこそ神様が共にいてくださり力があるんですよっていうことをイエス様は宣言された。それは私がここにいることからはっきりとしてるんだよっていうことをですね、イエス様は三条の説教で語られたわけです。私たちの、現実の中ではですね、その宣言を聞いてもですね、今朝も朝一人の姉妹と話したらですね、本当にここは難しいところですね先生と、頭ではわかるけどもなかなかこう理解することが難しいところかもしれない、本当にそうだと思うんですね。心の貧しい人がなぜ幸いなのかなかなかこう受け取ることができない、そんな気休めなんていらないよ、 つい言いたくなる時があるかもしれない。そんな宣言よりもですね、実際に私のこのこうなんとか打破する道を、解決をなんとかお願いしたい、そういうふうに申し開きたい、そういう気持ちになる時だってあるかもしれない。祝福の言葉なんかより、実際私のこの病気を治してくれ、そういうふうにイエス様に訴えたい日があるかもしれない。いやもう神様に当てにするなんてバカらしいやって、神様にお願いしたってもうどうしようもないやっていう投げやりな気持ちにさえなる時が私たちにもあるかもしれない。でもそれこそはやっぱり私たちが心貧しい人々の現実としてあるんだと思うんですね。で本当にそういう苦しみ叫びの前で、私たちは本当にどうしたらいいんだろうかっていうおろおろする姿が、まあ、先週の説教じゃないですけども、本当におろおろしてしまう部分というのはあると思うんですね。だけどもやっぱり覚えておきたいなって思うのはですね、たとえそういう時があったとしても、私たちが今そういう中にあったとしても、イエス・キリストは、イエス様はそのことを知らないお方じゃないっていうことですね。イエス様ご自身が何かこうその祝福をですね、全くその痛みとは関係ないところで、心の貧しい人たちは幸いですよ、望みがない人は幸いですよって言ってるわけじゃないわけですよね。エロイエロイレバサバクタニっていう叫びを上げられた主が言われるわけですね。十字架の上で、我が神我が神なぜ私を見捨てたんですかっていう、そういう叫びとともにこの祝福を語っているということを覚えておかなければいけないと思います。決して気休めで主はこの宣言をされたわけじゃないですね。命を懸けてその祝福を語られたんだ。主の命を懸けて、あなた方は幸いである、貧しい人は幸いだ、心の貧しい人は幸いだ、天の国はその人たちのものなんだ、そう宣言された言葉であることを受け止めておきたいと思います。おそらくその想像するときにですね、その人たち、イエス様の前にいた人たちの何か神戸が降って上がったんじゃないかなって思うんですね。何をこの人は言い出したんだろう、まかりよい祝福あれ、誰も祝福なんて自分にしてくれないわけですよね。呪いこそ呪いの言葉さえ自分には向けられたかもしれない、お前病んでるとか、呪われてる、悪霊に取りつかれてるって言葉は投げかけられたかもしれないけど、誰もペテロたちがそうだったように祝福の言葉を投げかけてくれる人はいなかったわけですね。その人たちを前に祝福があるように、神の国は、神の力はあなたたちのものだって、そう宣言された時に打ちしがれていた者たちの神戸がふと上がるようなですね、まあ映像じゃないですけども姿を私はこう見るような、この言葉を受けた者たちが本当にふっとイエスに向かって目が開かれて、闇の中から本当に光に向かって、起きよ光を放てって呼びかけじゃないですけども、すっと起き上がっていく希望の宣言がここにあったんではないか、そういう希望の光がですね、このまかりおい、幸いなるかな、祝福あれ、おめでとうっていう、この言葉とともに始まったんだ。でそういう新しい出来事がですね、私たちの中にもイエス様の祈りの中で、祝福の中で起こりうるんだということ、そういう奇跡があるんだということを受け止めていきたいと思います。私たちの現実っていうものは不幸というふうに思える出来事が多々あるわけですね。直面そういうものがあります。でもその中でもイエス様の幸いは宣言されるんだ。それはイエス様がそこに共にいてくださる、十字架の姿をとって共にいてくださるっていうこと、そして必ずそれが最後じゃない、今日の紹介学校の中で読まれた説教じゃないですけども、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているっていう、もう主の復活の宣言が共にあるということをですね、十字架と復活の希望をですね、新しくいただいて、私たちの中では今神戸を垂れ、望みなく不安でいっぱいな者たちもいるかもしれない、でも今日この場でイエス・キリストが語られたように、幸いなるかな、祝福があるように、神の力はあなた方とある、そう宣言されている、それを受け止める、まあ、しなやかな心を持ってですね、 1週間の歩みを始めていきたいと思います。お祈りしましょう。神様、皆を賛美をいたします。心の貧しいものは幸いである。私たちはなかなかその現実を幸いであると受け止めることは難しいことであります。しかし主がなお幸いなるからと宣言してくださいます。主が共に立って命を懸けてその宣言をしてくださいました。私たちがその主のご愛に心開き受け止め、あなたの祝福の中を歩むことができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。